ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社オヒア代表取締役佐野浩二さん、そしてオヒアの木マハロファーム管理者兼サービス管理責任者の津久井由紀子さんです。よろしくお願いします。はい、2月に守山にね、就労継続支援 B 型の事業所が、オヒアの木マハロファームができたということで、本当に昔から知り合いの須藤倉夫さんにご紹介をいただいたんですけども、はい、よろしくお願いします。じゃあまず、オヒアってこう、ハワイの木ですよね。はい、
そうです。
はい、株式会社オヒア。っていうのはどんな会社なんですか？
グループホームを中心にやっておりまして、はい、2拠点、まずあります、
はい、
新守山の駅から歩いて10分ほどのところと、
はい、
それから名鉄の安島という駅がありまして、はい、そこの駅前ですね、
はい、
この2拠点でやっております。
グループホームはいつから
2年半ほど前に、
はいはい、
スタートしまして、
じゃあ2年半グループホームだけでやってできて、で今回 B 型を、はいはい、これは B 型2月にできたばっかりですね。
そうです。
実は佐野さんは別に会社を持ってらっしゃって、はい、全然福祉の会社じゃない会社をやられてるんですよね、はい、
そうです、
はい、そちらは
そちらは
ど
う
してどんな会社なんですか？
あ、はい、有限会社 KSP と申しまして、
はい、
私が30歳の時に起業して、はい、今30年、はい、経ちまして、ちょうど創業30年になります、は
い、で
仕事の内容としては、うん、広告販促、そして看板、はい、そういった店舗空間ですね、
はい、
そういったところの制作会社になっております。
はい、そうなんです。そして福祉をということですね、はい、またこのあたり後ほどお伺いしますが、そして津久井由紀子さんが管理者兼サービス管理責任者、これ大事なポストですよね、はい、よく立ち上げたいけどサービス管理責任者がいないからということをよく聞きますけども、はい、お声がかかったんですね。
そうですね、私自身もまず最初に聞いた時にサービス管理責任者とは何ですかっていうところにいたんですけれども、もともとずっと長い間看護師とか訪問看護とかの現場がずっとあったので、うんうん、それで、まあ、今回こうやって手伝うことになるために、まあ受けさせてもらって、はい、晴れてサービス管理責任者になれたっていうところになってきたかと思います、
はい、ということは、はい、障害福祉の現場は初めて
で、はい、初めてですね、はい、
決心をして、
そうですね、もともと看護師をしながらその訪問看護っていうのをしていると、うん、やっぱり家の中に老人だけではなくて、ここの人は誰かがずっと引きこもってるだろうなとか、 あとは、はい、お母さんがいなくて子供をおばあちゃんが見てるのかなとか、なんかそんないろんな家の方がいらっしゃって、そのあたりのところはどうしても看護師として携わることはできなかったんですけど、やっぱりそこにあたりにすごく気にはなっていたので、なので、今回こういった形でね、障害のお話を聞いたときに、いろんなところ、これ以前にも養育里親といって子どもをこう預かるのもしてるものですから、はいはい、そういったところ全部を含めたところで、ちょっと障害っていうところも一度ちょっと携わってみたいなっていうところもあったので、今回一緒にやっていこうかなというふうに思いました、
で2月にオープンしたばかりなんですけど、ちょっとこのオヒアの木マハロファームっていうのはどんな、就労継続支援 B 型の事業所なんですが、どんなこう流れなんですか、1日は。
流れというよりもまずはですね、私どものコンセプトというのは、自立型の福祉を目指そうと、はい、いうのが一番目的としてあります、
はい、
でその中で、B 型とはなってますけれども、健常者もそれから福祉 そのいわゆる障害者も、僕たちそこの垣根というのがなく、
はい、
みんなでものづくりをして、そしてそれがいわゆる自立型になっていけばいいかなという思いでやってます、
はい、
なので、どちらかというと、B 型就労ではあるんですけれども、メーカー的な立ち位置になっていきたいなという思いで立ち上げました、
はい、なのでもう
まあ、B 型なのでもちろん働くっていうことなんですけど、はい、まあ、仕事をいろいろ見つけてっていうことですかね。
そうですね、まあ、見つけてもありますけれども、うん、僕は連携が大切だと思ってまして、
はい、
まあ、我々だけの B 型就労ではなくてですね、いろんなところでも B 型就労やってみる方が思います、はい、まあ、そこで作っているものとかをうまく連携させながら、そしてそれを、まあ、障害福祉の連携とともにですね、うん、いろんな方々に使っていただくような、
はい、
そんなの立ち位置になっていきたいなというふうに思っています。
はい、そして、まあ、じゃあ始まって2ヶ月ぐらいですか、はいはい、今は利用者さんとかは
今絶賛募集中でございます
絶賛募集中定員は
定員20名ですね。
20名、まだまだ大丈夫、
はい、全然大丈夫です、はい、まあ、これからまだなかなか周知されてないので、
でも、はい、ということはあのドッと来るから立ち上げようというよりも、はい、もう必要だと思ってあのまだ来る人そんなにいなくても立ち上げようと思われたってことですね、
はい、
そうですね、
はい、
あ、すごいですね、はい、で今あの持ってきてくださったのがバランス野菜ミックスで、これお味噌汁にこれ乾燥野菜ですよね、
はい、そうです、
これをお味噌汁に入れる、
はい
はい、そしてこちら根菜ときのこのミックス炊き込みご飯に入れる、
はい
はい、混ぜると、はい、ご飯を炊くと炊き込みご飯に、はい、これ乾燥めちゃめちゃたくさんいろいろ赤いの人参ですか、
はいはい、
しめじ、人参、しめじ、
えのき、
えのき、
ごぼう、ごぼう、はい、
はあ、あ、本当だ、えのきだ、
しいたけです、
しいたけ、こっちもすごい、こっちもえのき、ほうれん草、
はい、
はい、キャベツ、
はい、
すごい、大根、人参、
はい、
すごい、
ネギも入ってますね、
ネギも入ってる、え、で、きなこくるみという、はい、きなこを作ったあのくるみにまぶしてあるんですね、
はいはい、これ北海道産のきのこを使って、
これ
もあの、岩見沢、北、はい、あの北海道の岩見沢の方の就労で作られている、そのきなこくるみですね、こちらは我々の方で仕入れさせていただいて、でパッケージ、はい、を押して、ね、はい、まあ、我々の方で販売をしていくという流れですね。
だから皆さん の, あの仕事としてはこのパッケージ、
はい、
おってことですね、
はい、
あのこれはちゃんとこう北海道で作られたものをこちらで売ってるということですね、
はい、
で非常用備蓄パン、
はい、
パンカンパン、
はい、
いいですね名前が、焼きたてそのまま缶詰に、で絵がまた可愛いですね、カエルさんに、はい、ザリガニさん、
これもあの B 型就労で、
カニさん、
はい、あのそういったあの江戸をですね、はい、やっている B 型就労がありまして、でそこの B 型就労で、書いてもらっているそのいわゆる利用者さんですね、
はい、
その絵を我々が買い取りをさせていただいて、それをパッケージとして使わさせていただくという流れですね。
これかなり、あ、書いてあった2029年12月まで賞味期限、
はい、
ね、だから備蓄にもなるけど多分他のも食べたことあるんですけど美味しいんですよ ね, ね、普段食べてもいいっていう、はい、でこれが、これはチョコ味で、三重県社会福祉法人ベテスタ、
はい、パンカンパン、こちらも、はいはい、B 型就労で、パンを作っていらっしゃるところ、そこと連携してます。
なるほど、そこから仕入れてこちらでパッケージを、
はい、
だからすごくライバルではなくて仲間みたいな。
そうですね、
すごい。でこの乾燥野菜というのは、
これは完全我々のオリジナルの商品になります。
どんな風に作るんですか。
それまずあの野菜をあの切って切っていただいた てそれを、乾燥ドライフードっていうかの機械があるもんですから、
はい、
フードドライヤー、そこの中にあの並べて、だいたい、まあ、6、70度で8時間から10時間ぐらいっていうので乾燥させると、このような形になってくるっていうものになってます。
すごいですね。じゃあ、はい、これあの、まあ、普通に野菜でもいいけど、はい、ちょっと農家で売れなくなったような、
はい、もういろんなものを、ね、今、はい、あの試しながらいろんなことをやってはいるんですけれども、
いいですね。
ここにもね、非常にこだわりを持ってるんですね、
ええ、
あのどんな野菜でもいいかって言ったら僕はそうじゃなくて、やはりあの直 接農家さんとの、いわゆるネットワークを作って、でその農家さんの中でも、規格品外ですね、はい、そういったものを使わさせていただくというのと、
SDGs、
はい、それからもう一つはですね、僕もいろいろ調べていくと、野菜の中にもですね、愛知県なら愛知県の認可を受けた伝統野菜っていうのがあるんですよ。
はい、
で私もね調べてみなかった、知らなかったんですけど、例えば矢事、
はい、
矢事というと、まあ、学生の街か、もしくは、高級住宅街というイメージがあるんですけど、実は矢事には矢事五寸人参という伝統野菜があるんですね。で皆さんされなかなか知られてないんだけど、これを残そうという今活動も行っておりますので、そういった農家さんのところで伝統野菜を使って見えるものを我々を仕入れさせていただいて、でそれを使わさせていただくことで、伝統野菜の普及にもつながっていくということも考えてまして、ネギも実はこれは、そういうネギを使ってます。
はあ、だからいろんな地域の、はい、
そうです。
で前出ていただいたところも、はい、伝統野菜の白菜を使ってる肉まんとか言って、
そういう僕もこだわりがあって、そういう腰酢ネギっていうネギがあったりとか、碧南には碧南、
碧南美人、
はい、もありますし、そうなんです、五寸人参もあるんです。
知らない、はい、あ、じゃあそういう意味で喜ばれますね、はい、地域の、そうですね、その地域の皆さんも知って広めるっていうね、
は
い
は
い、
そうなんですね、それも僕の中の一つのコンセプトとしてはあります。
でなんか なんとなく食べてないのに言うのはなんですけど、美味しそうですね。
そうですね、今回グループホームの方でも、利用者さんにこれで味噌汁を出すっていうことをちょっと始めましたら、もうすごく利用者さんが美味しいって喜んでくださいまして、なので、ね、そういった形で結構水で戻すと本当にこれ10分の1になってるんですけど、10倍に戻ってくる、
10倍に、
はい、なのでとても味が乾燥したことによってギュッとこう染み込まれているので、出汁が本当にたくさんよく出るっていうのが、
なんかふとでもちょっとこのままポリポリ食べてみたいな
あ、でも全然食べれると思います。はい、人参とか
ヘルシーで、はい、いいですよね、はい、ちょっとお腹空いた時に ね、
そうですね、熱も加わってるので、
ね、はい、へえ、美味しそうです。
備蓄食にもなるんですよね。
あ、そっか、はい、期限がね、普通の野菜だと持たないですけど、うん、す、はい、乾燥してあるから持つんだ、はい、
ローリングストック的な形を取れれば3ヶ月とかね、半年近く持ちますので、そういった備蓄食にも使っていただけるっていうこともあるので、で私はもともと企業をやってます、企業でいろんな企業家の方々とネットワークありますので、まあ、ぜひこれをね、いわゆる景品とかね、来場者記念とかね、そうですね、そういう粗品で使っていただけると、さらにいろいろとこう幅が広がっていくんじゃないかなと思ってます。
これちなみにどこで買えるんですか。
あ、今はマールファーム
の、はい、マールファームの方で受け付けておりますので、はい、
この北山から徒歩5分のところですね。
ホームページの方、おひやぬきのホームページの方からご連絡いただいてもいいですし、一応インスタグラムもありますので、はい、そちらの方から連絡いただければこちらの方でお問い合わせさせていただきます。いただきますので、
じゃあ、はい、そのうちネット販売とか、
はい、もう EC サイトも今作成中ですので、近々それもオープンできると思います。
で、まあ、利用者さんが野菜を切ったり詰めたり、はい、乾燥させたり、はい、ラベル貼ったりというお仕事をして、はい、ということで、ここチラシにありますが、1階が干し野菜の製造で、はい、2階でラベル作ったり、はい、ラベル貼ったり、ノベルティ制作したり梱包したりっていうことをしてるっていうことで、はい、まあ、それぞれ皆さんが得意なところをやってるんですね。はい、でも皆さんが買っていただくことで賃金になりますから、まずは広めてね、はい、買っていただかないとという感じですよね。ちなみにおいくらぐらいなんですか。
これ税込みで650円ですね。
で10倍になる、はい、しばらく食べることができるってことですね。これはじゃあどうしてまたこの野菜製造、干し野菜製造の仕事を見つけたんですか。
いろんな、ね、意見があったんですよ。何を作ろうかと、うん、で、まあ、よくあるのはパンだとか、クッキーだとか、はい、いうのもありましたけれど ども、やはり僕はどちらかというと地域貢献に近いものがいいなって思いの中で、うん、あるうちのスタッフの方から、あ、つけずもあったのかな、能登での、ね、はい、震災があった時に、まあ、いろんな物資が日本全国から集まったと、うん、でもその時に野菜不足になったという話を聞いた時に、その野菜が非常に、役立ったと。でその時に、や、あの干し野菜っていうのが非常に便利だったっていうのをまず聞いたんですね。私の友人が弁護士やってまして、でその旦那さんが海外赴任で中国に行くことになって5年間、中国に行ったんですね。でその時に味噌汁の、あの味噌はいろんなところで売ってはいるんだけれど、日本産のやつがどうしても野菜がちょっと、やはり日本のものではないからと言った時に、日本に戻ってきた時にたくさんの干し野菜を持ってそこでやってた、それがすごい便利だったんだっていうのを聞いた時に、これは干し野菜だというところから、でまた干し野菜をやってる B 型就労ってそんなになかったと思いましたので、であれば我々はそこに行こうということで、これに決めました。
いいですね、すごい。なんかね、あの干し野菜までやればパウダーとかもできるでしょうし、すごくこう広がりますね。
あとペットでもいけるかなとも思ってるんですね。
ああ、そうですね、はい、今ペットの災害っていうのがなんかすごい注目されてますもんね。だからいいかもしれませんね。で、もともとその、ま、看板とか広報のお仕事をされていて、はい、福祉っていうのは何か、
もともと私 の、 あの義理の姉が、あの障害を持っておりまして、できっかけは今から3年半ほど前に、8050問題っていう、経営者の勉強会、セミナーがありましてね、でその時に今80歳の親が50歳代の引きこもりであったり障害を持っている子どもたちを面倒見ておると。で今後ね、これがどうなっていくかっていう時に、自分の周りを見た時に、あ、引きこもりもいるな、あ、そういう障害を持った姉もいるなと思った時に、これどういう問題が起きるんだろうなっていうところから始まって、でたまたま私が持っていた所有していた家があったもんですから、であればそういう障害福祉の人にこれを使っていただければ、あのやっぱりね、あの障害の人ってそこに根付くとなかなか他の環境に行きたがらないとか、やっぱりそういった安定的な、ね、環境下がいいなっていうのも分かったので、そういったところにお貸しすればいいかなっていう思いが最初のスタートだったんですね。
で自分で作ろうと、
あのお貸ししようと最初は思ったんです、そしていろいろと障害福祉とか社会福祉を見ていくと、なんか給付金頼りになっていて、自分たちでこう物を作ったり売り上げを作ろうというところじゃないんじゃないかなっていう思いがあって、でも私はもともとものづくりの会社で、起業した人間ですから、いや障害者も健常者も関係なく、みんなでこう作って売り上げをちゃんと作る、この仕組みをやっぱり作らないと、なかなか給付金だけでは自分たちの思う環境下であったり、設備投資であったり、その人たちに思うような給付、お給料が、払えないかなと思った時に、やっぱり物を作ってやはりそれを売るという、その力がないとやっぱり思うようなことができんかなっていう思いから、なんかこう入っていってしまったという感じですね。
で津久井さんともともとお知り合いだったんですよね。
はい、先ほど言われたように立ち上げようという気持ちがあっても、この障害福祉とか福祉って先に、あの要は設備を整えたり、人の配置といって人件費をもうスタートしなきゃいけないですね。ここってなかなかやっぱり難しい部分があったので、私がそれを受け持とうと。ただ業務は私はできないので、あのそれはやはりそういった経験の方にという、もう二刀流というか、この二つちゃんと、あの柱がないと僕は回らないと思ってましたので、僕はそちらを やるということ で
誰がいいかなと思った時に、
もちろんもう、
津久井さんが、お子さんの関係なんですね。
そうですね、私の息子とあの佐野さんの息子が同じ少年野球のチームで、もうだいぶ前になりますけど、あの一緒にやってまして、でそこで、今回ね、あの十何年ぶりにお電話があって、っていうところで、あの手伝ってみようかなっていうところで、
十何年ぶりに、
そうです、
ずっと会ってなかったけど思い出した
思い出したとか、まあいろいろとね、あの、はい、そうですそうです、まあ、誰がいいかなって思った時に誰でもじゃないので声かけるとかね、
もちろんそうですよね、
はい、なのでつくいさんの他にも、まあ、そういう私の関係のそういう人、この人ならいいかなと思う人に声をかけて、ちょうど我々が子育てがもうちょうど終わった時期というか、うん、皆さん子どもさんが就職されたり、うん、もうあの働いていらっしゃる方々だったので、まずちょうどそういったタイミングなら手伝っていただけるかなという思いで、
でお仕事でも辞めてですか？
私自身ちょうどその時にあのいろんなことをあの看護訪問看護以外のことでやっぱり心のことを学んだりだとか、そういったことを始めていたので、はい、まあ、そういったカウンセリングだとかヒーリングだったそういうことをやっていきたいなっていうふうに思って、一旦全部もともとの看護の仕事を全部ちょっと手放した時だったので、
すごいタイミングですね、でやってみようと、
はい、そうですね、まあ、あの一度どうしてもそのやっぱりこの障害、まあ、私その前にあのその里親っていうのをやってて、うん、やっぱりこのなんて言うんでしょう、なかなかこう手にかからないところ、いわゆるこう、うん、でもその場所に手をかけないと、うん、やっぱりいろんなことが変わっていかないよねっていうのが、うん、すごくたくさんジレンマがあった時なので、うん、なので私の、まあ、こう依頼が来たところでできるところで、うん、一つと一つ何かクリアにできることがあるといいなと、うん、福祉だとか、そうですね、の世界特に、
はい、うん、なんかね、あの網にかかる人はいいけど、はいはい、かからない人っていますもんね、はいはい、うん、だけどこうそういうのをきちんと考えちゃうと、この制度当てはまらない、この制度当てはまらないというと、うん、本当にあのみんなの幸せって考えた時に、ね、当てはまらない人がいるので、それでいいのかってことですよね、うんうんうん、なのでさっきね、障害かかわらずっていうふうに社長さんも言われてましたけど、そういうことですよね。
そうですね、うん、なので今回この立ち上げさせていただいて、まあ、ちょうどあのグループホームの1階がフリースペースが、うん、あのもう準備していただいたので、うん、はい、そこで今あの子ども食堂と あと高齢者の方のサロンっていうのを今一緒にあのやらさせてもらってまして、
すごい多様な、
そうです、本当にみんないろんな、いわゆるこの打線、いろんな人たちが一緒にあの過ごせるっていうところで、なんでそういった形でとてもグループホームを近所の方たちに受け入れをしていただいて、あの民生委員の方だとかいろんな方たちがあのそこを使っていただいているので、非常にあの仲良くというか、いろんなことで声かけていただけてま す,、うん、
いいですね、よくね、あのグループホームもそうですけど、うん、障害の人が来るのって反対されたりとかありますけど、うん、地域にどちらかというと開かれた場所になってるんですね、はいはいはい、じゃあグループホームの子が、こっちの B 型にっていう、必ずしもイコールじゃない
っていう、はい、もうその子たちが選べば僕はいいと思ってますから、うん、あのどちらかというと選択したこういう仕事もあるんだよ、うん、でも自分はもっと違う B 型就労行きたいんだって言われれば、我々は全然それはそれでいいと思いますし、はい、
またね、福祉もあの就労選択支援とか始まって、うんうん、ね、あのいろいろとこう法改正があったりとか、うん、なかなか難しい世界ではあるんですけども、うん、まあ、そういうところに飛び込んでっていうのもね、うん、素晴らしいなというふうに思いますけど、目指せどうですか、賃金は。
はい、もうそこは一番最初に僕たち言ってました。あのまずは地域一番出せるあの就労施設にしようと。
あ、
僕 ね、この制度知らなくて、あのその子たちが働いた賃金がそれを経費を除けばその分はその子たちに行くんだというのを聞いたら、あ、これは一番僕はいいなと思ったんです。となればやはりメーカー的な立ち位置って先ほど言いましたけど、うん、僕たちがネギ目ができる立ち位置じゃないと思うような売り上げ作れないと僕は思ってます、うん、なので下請け孫請けとか、うん、細かい仕事をずっとその やるだけで賃金がなかなか上がらないよりは、うん、自分たちがこういうメーカー的な立ち位置になって金額はしっかりと取れる立ち位置になれば、うん、当然その子たちに分配できるお金は増えるので、うん、まあ、これは僕が もともと自分がそういうところでやってきた、うん、あの経験がありますので、はい、 なので目指せっていうのはまずは地域一番、
はい、
ただまだ今スタートしたばかりなので、まずは2万5000とかぐらいからスタートをして、
2万5000も高いですね、
もうそこぐらいはまずは第一ステップは目指そう、その次はやっぱり3万超えて、やっぱり4万5000以上は行きたいなという思いはあります、そこがねまず最初の僕たちの目標なんですよ、その子たちにどれだけたくさんの賃金を出せるか、そこにはやっぱり僕たちが売り上げを作ってあげなければそれはできないので、そこが一番の 僕の立ち位置としてはそこが一番のモチベーションにもなってますし、そこですね僕は、
そしてこちらは昼食提供あり送迎ありというふうにありますが、はい、お昼はどんな感じなんですか、昼食は、
はい、今のところ昼食はちょっとお味噌汁はもちろんこれを作って出してっていうふうに思っております はい、それ以外おかずが3品ほど出てっていう形で提供させていただいてますので、
そして送迎も、
はい、送迎もそうですね、まあ、あまりに遠いところはあれですけれども、なるべく森山区近辺、あと瀬戸、終わり朝日あたりであれば、送迎できる範囲でご相談いただければ対応させていただこうかなというふうに思ってます。
でも、名鉄瀬戸線の北山駅から5分、
はいはい、実際5分かからないですね、3分も、
本当ですか、
はい、非常にいい場所です、
いいですね、公共交通機関があるっていうのはすごくいいですよね、はいはい、で、実際今どうですか、見学とかも、
はい、まだ来ていただいて、ポツポツと来ていただいております、
はいはい、でどうでしょう、障害種っていうと
基本的にはそんなに分けるっていうふうには考えてはいないので、この仕事をしたいっていう方でいらっしゃれば、じゃあこの仕事のどこが一緒にできるかなっていう形で、ただ場所がちょっと普通の一軒家なので、どうしてもこう身体で来る場合はちょっと厳しいかなと思うんですけれども、まあそこのところをクリアができるのであるならば、まあどんな方でもというか、あまりそういった種別は分けないで私たちは考えていますので、なので来ていただける方にあったものを、ね、お仕事をしたいことをということで提供したいかなというふうに思ってます、
は
い、
そうですね、はい、じゃあまだまだ狙い目ですもんね、結構ね、4月から行くところは決まってるけども、ちょっと経つと、やっぱり合わないからどっかないかなって方もね、出てくるので、割とこう4月に埋まってないと大丈夫と思いがちですけど、またね、併用して、見学とかも、ね、していただけると、はい、そしてもう一つチラシを持ってきていただいたんですが、ディスプレイ型災害備蓄食乾パン、はいはい、これさっきは、障害のある方が描いた絵だよっていうふうに言われたんですが、これはなんか SDGs が、
はい
はい、
これもですね、企業 の課題解決ですね、一つ企業っていうのは3日分の備蓄食を、準備しなさいよっていうのが、規定であるんですけれども、それは誰が管理しているかというと、一部の総務の人間が、どこかの倉庫にこう山積みになっていると、だから一部の人しかそれを管理、そしてどこにあるかは知らない、従業員は知らない、
はい、
からもう一つ会社的に、健康経営であったり SDGs というのをこう歌って認可も取って、ホームページにも載せたりやってますが、弊社もそうなんですけど、実際じゃ自社の中でどれだけSDGs を会社は取り組んでるかとか、そういった取り組みをみんな周知してるかというと、なかなかね、対外的にはしてるんだけど、自社社員の中にそれが浸透してるかというと、なかなかそれがね浸透していないっていうのが現実なんです、なのでそれと備蓄食をうまく掛け合わせることで、皆さんが目に触れられるような食堂であったり、打ち合わせ場所であったりというところに、自分たちがこう携わっている SDGs をここのパッケージに、印刷をした形にして、それを、どこかの倉庫にしまっておくわけではなくって、目に触れられる場所にディスプレイにしましょうというような形で企業に PR する。でどちらみち3日分の、備蓄食を用意するならば、弊社のこれを採用していただきたい。
いいですね、1ケース24缶、
そうです、
はい、企業さんっていうのがいいかもしれませんね、
はい、それをやることで3つの B 型の就労のところに、お金が落ちる仕組みにしてあるんですね、
はい、
一つはこの5年間持つ、パンカンパン、これも三重県で作られている修道、はい、そしてこのパッケージのデザインですね、
はい、
これも、そういった B 型修道で描いている絵、これを私どもが買い取りさせていただいています、
はい、
そしてこのステッカーとか、こういったラベルですね、これの印刷とそれを貼る施工がお部屋がやらさせていただいているという流れを取ると、企業さんとして採用していただければ少なくとも3つの B 型就労にお金が落ちるという仕組みにさせていただいております。
お安く印刷は佐野社長
のところの KSB で、はい、KSB で、はい、やらさせてもらってます、はい、
いいですね、みんなウィンウィンっていう感じで、うん、そっか、まあ、でも本当にいろんな仕事ってあるんですけども、やっぱりこういうこうあまり注目を浴びないところに焦点を当てて、でこう広がっていきそうですね、
はいはい、広がっていけば、
ね、いいですね、はいはい、ぜひ利用者さんも大募集中ということですので、はいはい、見学も OK ということですからね、はい、ではラジオを聞いている皆さんに一言ずつ、はいはい、社長から、
はい、ありがとうございます。まずは自立型の福祉を目指すというのがこのお部屋の一つの目標で今頑張ってやっております。なのでまずグループホームは女子専用のところと男子専用2箇所あります。それからお昼働く場所として今回北山の、ね、駅前に、作りました。ぜひともですね、まだまだ認知がされてない部分があるので、広く募集をしておりますし、見学もできますので、ね、はい、ぜひお越しいただければと思います、
はい、グループホームもちなみに空きがあるんですか、はい、空きます
、大丈夫です、
はい、男子も女子もあるということですね、はいはい、そして筑井さんお願いします、はい、
ありがとうございます。そうですね、本当にみんなで一緒に障害だとかそういったことを関係なくみんなで作って楽しくワイワイっていう形でやっていけるといいかなと。今も本当に職員さんたちが、うん、とてもこの野菜が乾燥した次の日を見るのが楽しみでしょうがないと、なんか自分の子供を育ててるように本来出勤ないけどちょっと見に来ていいですかって言って来てくれるぐらいなので、なのでそういった形でみんなでこうやってものができて、できたことによってこれが売れてっていう、そういったこう一緒にですねやっていける、そんな場所をなんか作りたいなというふうに思っています。
そして食べることで健康的にもなっていいですね、はい、ぜひぜひ、こちらですね、お電話番号をお伝えしましょうか、はい、お申し込みお問い合わせは052-977-5837 052-977-5837 名古屋市守山区北山 2-6-1 にあります就労継続支援 B 型事業所お部屋の木マハロファームになります。ぜひお問い合わせいただいて見学もできますのでよろしくお願いいたします。今日は株式会社お部屋代表取締役佐野浩二さん、お部屋の木マハロファーム管理者兼サービス管理責任者筑井由紀子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。